ヒバレクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はこのヒバレクラブでも、稀に見る話題ですね。皇室の話題をお話をいたします。やはり日本人にとっては、皇室というのは非常に大切なことでありますが、この大切というのはですね、間違わないでほしいんですけども、皇室を守らなきゃいけないとかいうことを直接言ってるわけじゃありません。皇室を守るか守らないか、ということも含めて、日本人にとっては皇室は特別に大切なことだという意識が大切であるというのは私の考えなんです。人にはいろいろ考えがありまして、皇室についていろいろなことを言っておられる人もいます。しかし我々日本人が共通して持たなければならないという点で言えばですね、日本にとって皇室というのを考えることは大切なことであるということだと思うんですね。というのは、例えば歴史的に言いまして、皇室の下でですね、日本が2000年間途切れることなく国が続いたと、いうことは紛れもない歴史的な事実なわけですね。で、この2000年間、国が途切れなかったっていうのは、ちゃんとした国という形で存在したものについては、世界で日本しかありません。日本がそれではなぜ国が途切れなかったのか。国が途切れるっていうのは、そこの王様とか皇室とか大統領とかそういうのが途切れるということではなくて、国自体が変わってしまうということですね。例えば中国なんかそうですけども、関東、宋、元、明、清という王朝が変わっていったわけですが、一番最初の関の最後にはですね、歴史学者の岡田先生とかいろんな専門家の方の論文を読みますと、そこの民族の90% が殺されて、全く新しい国になってるわけですね。だから場所は支那っていうのは全く別称でも何でもありません。中国人も支那と言ってたわけですから、中国を尊重すれば中国を支那と言わなきゃいけないわけですね。で、もちろんその他に元っていうのはモンゴルの王朝ですし、清というのは女真族の王朝ですから、異国民が支配した時期というのはしょっちゅうあるわけですね。これは中国ばかりではなくて、もちろんロシアもヨーロッパもどこもかしこもそうですね。その中で世界で日本だけが2000年間同じ皇室の下で国を営んできたと。いうことは素晴らしいというか、だからこそできたとも言えるわけですね。だから今後も皇室がなければいけないとか、そういうことを私は言おうとしてるんじゃないんです。それはその時の国民が決めればいいことですが、歴史的事実は共通して私は日本国民が認識しておかなければならないと思います。私がそれを強く感じたのは、フランスの方と原子力の研究をやってる時に、フランス人が日本に時々来ましたので、ある時に名古屋城をご案内して、で、織田信長のこと、名古屋城はもちろん名古屋に織田信長がおられたわけですが、現在の名古屋城というのは徳川の将軍が、副将軍が、守ってたとこなんですが、そこをご案内した時にですね、フランスの技術者に、織田信長が天下統一をもう目前にして京都に行った時に、京都の天皇に拝礼したということの事柄をですね、説明しました。その時にフランス人が私に言った言葉ですね。これはびっくりしました。その時、織田信長は大勢の軍勢を連れ、天皇陛下は、御所におられましたけど、衛兵も少なく、そういう状態でしたから、フランス人は私に何て聞いたかって。その話は嘘でしょうって言いました。いや、本当ですよって私が言いました。織田信長が天皇の前に行って拝礼して、で、貢ぎ物を出して、で、もうすぐで全国を統一できますという話をした。天皇陛下、あ、そうかと言われたんでしょうね。その話は嘘だとフランス人が言いました。そんなことを言うような人じゃないんですね。穏やかな人なんです。その人がそう言いました。で、私はびっくりして、嘘じゃありませんよ。どうしてそんなこと言われるんですかと聞きましたら、そのフランス人が何つったかったら、織田信長は天下を統一しようと思ってるんでしょうと。で、日本で一番権威のある人は天皇陛下なんでしょうと。その人が目の前におられるんだから、天皇陛下を切って殺害 しようと思うのは当たり前じゃないですかと。自分自身も何回も危機をくぐり抜け、織田信長ですね。部下も大勢死んで、そして天下統一を成し遂げようという時に、目の前にいる天下で一番偉い人を殺害しなければどうするんですかと、こう言われまして。まあ私はもう今まで、その時もう50歳ぐらいでしたか。それまで、織田信長が天皇陛下を切らないのはおかしい、なんて思ったことないんですよ。そういうことは起こり得ないと思っておりました。だけどやはり、普通の人はそう考えるんだなと思いましたね。事実、それから私も考えてみますと、ヨーロッパにしても、アジアにしても、中東にしても、その国のトップの人は、次のトップになる人が来ると、ほとんどが殺されております。まあ殺されてるか、どっかに、用済みになっちゃうか。で、そういう人生なんです。で、最近でも、武士はなぜ天皇を殺さなかったのか、という結構な書物なんかも出ております。それはなぜか。それが日本の今までの歴史だったんです。それで日本は、世界でどこもやられてしまったモンゴルが元寇って言いますけどね。公安の駅、文明の駅で来た時も防ぎました。鎌倉武士が勇敢に戦いました。それから近世になってもロシア、世界の大国が日本を襲ってきて日露戦争が行われましたが、日本人は大きく戦って防ぎました。この日本の力っていうのは、日本という国があったからであります。私がよく有名な話をするのは、日清戦争の旅順戦の時に、歩兵が日本軍と向こうに清軍が並んで突撃命令が出る。ラッパが吹かれる。もちろん、日本兵は日本国を守るために自分の命を捨てて突撃しました。清軍はほとんどが逃げました。なんでか。日本軍には日本国というのがあって、それを守るということが、お母さんやお姉さんを守るということである。ところが清軍の方は、それから間もなくして清という国自体が滅びてしまいます。日本は滅びるということがありませんが、清とか外国の国は自分がそこで死んだら翌日に国が滅びるかもしれません。で、何のために死ぬのか、わかんないわけですね。これが日本における皇室の重要性なんです。ところで今日の話題は皇室の重要性は皆さんお分かりだと思うんで、この頃、女系天皇とか男系天皇とか、女性天皇とか男性天皇とかいうことがよく使われておりますが、これは用語が間違っております。できるだけ早く修正してください。これを私が言わなきゃなんないっていうのがおかしくて、専門家いくらでもいるんですから、今までこの用語は間違ってると言ってくれなきゃ困るんです。日本が今まで男系皇室、皇統、男系でつなぐということは、それが結果としてそうだったからっていうだけであってですね、日本が男系で皇室をつないで、天皇をつないできたのはなぜかっていうと、それは天皇陛下は力がないんですよ。軍事力があるわけじゃないんです。国民全部でこの人を天皇にしようという、そして我々はその天皇によって統一された日本を作ろうという認識なんですよ。認識ですからね、武器の数が多いとか力が強いとかそういうことじゃないんですよ。一応天照大御神の五代下の子供である神武天皇が、まあ、日本を一応統一された。その神武天皇の男性としての遺伝子を持っている子孫に対して我々は皇室である。天皇であるという認識のもとに、我々日本人が心をまとめようという考えですから、男とか女とか全然関係ないんです。ところが、もちろん、古事記の時代からですね、遺伝というのは日本人よくわかっておりまして、親父とおふくろがいて、それで子供ができるんですけど、その親父の気質、親父の遺伝子ですね、考え方ですよ。考え方としての遺伝子を持ってるのは息子だけなんですよ。娘には行かないんです。行かないのがなんでとか言ったって、それは遺伝の形式なんですからしょうがないんですね。この遺伝の形式に沿って、女の子は劣性遺伝子病にもならないし、まあ有名なものは血友病なんかで、女の子は死にません。遺伝というものが濃ければ濃いほど、病気なんかに弱いんです。 したがって男性はですね、遺伝を重く伝わりますから、その代わり平均寿命も約10歳短いし、がんも約2倍多いんです。それから遺伝病っていうのはもう男性だけに特有であってほぼですね。遺伝病で命を落とすという女の子はほとんどありません。この事実に基づいて、天皇陛下の男系じゃないですよ。天皇陛下の権威を引き継いだ人。天皇陛下の権威を引き継いだ人に天皇陛下になってもらうっていうことなんですよ。男系とか女系とか全くそういうことじゃないんです。男系とか女系とか言うから、なんで女性じゃいけないのかとか、なんでそんな制限をするのかとか、いう話になって、つまり別のことを話してるわけですから。我々日本人が天皇陛下を天皇陛下だと思ってやってきたのは、天皇だけが昔の天皇陛下の遺伝子、性格、考え方を持った人がそこしかいないからなんですよ。それしか選択ができないんですよ。だから遺伝子以外にありますよ。例えば名前がこうじゃなくちゃいけないとかね。それから例えば決め方いろいろありますよ。四国のどこかの大生まれの人じゃなくちゃいけないとかね。それからなんか筆記試験をやって100点じゃなくちゃいけないとか。権威ですからね。権力で力でやるんだったら武器の数が多いとか、団体の数が多いっていう決め方がありますけど。それはやっぱり失敗してるんです。これは全世界失敗してるんですね。それでやると。力を中心にしてやると、しょっちゅうゴロンゴロンと変わるわけです。ところが日本だけが非常に優れてて、血筋で決めると。つまり遺伝で決めると。じゃあ、あの方がなんで天皇陛下なんですかと聞いたら、あの人は神武天皇の遺伝子を引き継いでますからと。神武天皇の遺伝子を引き継いだ人じゃないと、他の、神武天皇じゃなくてもいいんですけど、そのみんなが、日本人全員が、この人ならいいっていう決めたのは、遺伝で決めてるんです。つまり、まあ、昔で言えば家柄、もしくは血筋で決めてるんです。だから、例えば、僕がテレビでその時非常に問題になった時がありましてね、今から20年ぐらい前でしょうか。その時は、女性の、なんか、当主みたいな人が僕にワンワン食ってかかったわけですよ。なんで女じゃ悪いんだ。いや、女とか言ってんじゃないんですよ。遺伝を言ってるんです。じゃあ、あなたはそう言うけど、誰がいいんですかって。いや、それは選挙、民主主義だから、選挙だから。選挙でトップの人がいいじゃないですか。あ、それじゃあ日本では首相ですね。よろしいですねって首相で。つったらまあみんな騙したけど僕はその時の首相の名前を言いまして。今天皇陛下はこの方でいいんですか？みんなさらに黙っちゃったんですよ。じゃあどうやって決めるんですかと。やっぱり権威のある人ってのを決めておかないと人間の集団っていうのはごちゃごちゃするんですよ。殺戮が増えて。それは別に今僕が言う必要ないんです。2000年間の全世界の歴史を見れば非常に明らかなんですから。もう言うまでもなく明らかなんです。権威というものが権力じゃありませんよ。力じゃありませんよ。その人を崇拝するような気持ち。その気持ちをね、ある程度国民全部が、まあ全部が全部ね、一人残らずってことはなかなか難しいんですけど、ほぼ全部が、あの方ならいいやと。外国のお客さん来てもその方が出ていけばいいやと。ね、国会を解散するときもその人が解散って言えばいいやと。そういう力を持ってる人を一人決めないと、人間は社会を構成することができないんです。その決め方が最も良かったのが日本だったんです。まあ、イギリスなんかもかなり持ってますけど、まあ500年ですね。しかも今のイギリスのウィンザー朝っていう血筋はドイツの貴族ですから。まあ、一番最初、イギリスが立憲民主制になったのは、ドイツから来た殿様が英語を喋れないからっていうような理由もありましてね。まあそういう一つ一つの歴史をここで話そうというんじゃなくて、ここで話すことはもっとでっかいことですね。だから即男性と女性の区別言ってんじゃないんで、男系とか女系というのは絶対やめてください。これをやってる以上は無限に話が続きます。女性が悪いとか、女性が天皇じゃいけないなんて僕は全くそんなこと考えてないんですよ。女性でいいんです。だけど女性は、遺伝子が続きませんから、それで終わっちゃいますから。そうすると他の人と一緒になっちゃうんですよ。日本で東京都の千代田区一丁目一番地に住んでる人でもいいんです。同じになっちゃうんですよ。じゃあ、日本の天皇陛下は東京都千代田区何町、千代田町がないかとか、一丁目一番地に住んでる人って決めたっていいんです。何の決め方もあるわけです。だけど、唯一日本が決めたのは 血筋だったんです。で、血筋を守れるのは男しかないんですよ。それは生物学的なもんですから。あなたはなんで人間なんですかとか、あなたはなんで子宮を持って子供を産めるんですかなんて聞いたって無駄じゃないですか。それは事実なんだから。だから事実を尊重して決めていくっつったら、男系女系という言い方ね、ものすごく良くないです。誤ってますからね。もともと学問的に間違ったことを長い間言い合うっていうのはなんか変なんですよ。ではね、男の子だけが Y 電子を引き継ぐ。Y 電子はお母さんにないですから、お父さんだけから引き継ぐ。それが遺伝ではないということを言う生物学者とかいたら出てきてほしいんですよ。その人は。そしたら学問の世界で議論したら簡単に片付けますから。ええ、事実は一つなんです。遺伝、血統で、ね、血筋で天皇を決めるなら、男系男子とか女系男子じゃないんですよ。血筋が通った人。これを天皇にする。このコンセンサスは日本人の間にあります。だけど血筋が切れた場合は、例えば、養子を、全然関係ないとこから養子をもらった人が男である。じゃあ男系男子だからそれでいいってことにならないんです。日本には養子制度っていくらでもありますが、天皇家に関しては養子は取らないんです。なぜかって言ったら、血筋で決めてったからですよ。血筋主義なんですよ。男系とか女系じゃないんです。わかりましたでしょうか？この重要なことを間違った言葉を使ってるっていうのが非常に問題です。じゃあ今議論してる天皇陛下のこととかそういうのを、血筋という言葉しか使っちゃいけませんと。血筋がいかなかったら血筋以外の言葉を出してくださいと。ね。それで行かなきゃいけません。女性が引き継ぐのはミトコンドリアの遺伝子ですから、核内遺伝子ありませんから、これ核外遺伝子ですから。核外遺伝子っていうのはそういう意味で遺伝ではちょっとないんですね。例えば、腸内細菌が同じ腸内細菌を親からもらっているとのと同じですからね。腸内細菌というのはあくまでもその人個人のもの、細胞ではありませんので。まあ、ミトコンドリアはちょっと古いんで、いろいろな議論ありますけど、そこははっきりしてるんです。生物学的に。だからやっぱりこれだけ技術立国でね、正しい技術的な用語を使わなきゃなんない日本が、未だにこの一番大切な皇室の問題を、男系とか女系とか言ってるっていうことに対して、どうして違和感を感じないんでしょうかね。僕なんかいつも違和感がして、何言ってんのか、男とか女とか言ってんじゃないけどなと思うんですけども、ここを皆さん、ここで考えていただきたい。日本という国が今までしっかりしてきたのは血筋皇室だったからなんです。と私は思います。そうじゃないという人はそうじゃないと言ってください。男だったからとか。それもあり得ますよ。あり得ます。だけどそこはきちっとした議論をしなきゃいけませんし、内閣なんかがやってる国家の委員会ですらね、曖昧なんですね。非常に知的レベルが日本が下がってしまったっていうことを示していると思います。